証しする聖と題しまして、説教を増田こと牧師よりいただきます。
今朝私たちはここに集い、ご一緒に賛美することができます。その恵みに心から感謝をいたします。特に今朝は年齢を重ねられた方々の祝福を祈る礼拝をご一緒に捧げています。敬愛する皆様とご一緒の礼拝を捧げることができることはこの上ない喜びです。教会の先輩の方々の背中を見ながら歩むことができるというのは、何者にも代えがたい励ましであります。このことの感謝の思いを持って、ご一緒にこの礼拝の時を過ごさせていただきたいと願っています。先ほどご一緒に読みました、ヨハネの手紙1:5-10には、神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり、と記されています。自分のうちに証がある、この言葉の前に本当にそうだろうかと佇んでしまいます。神の子を信じる、イエス・キリストに結ばれている人生、神の眼差しのもとにある歩み、それを私たちは与えられています。そのことに気づき、自分なりの姿勢で今ここにいます。しかしそのことによって、自分のうちに証があると言われると、いやいや、とんでもない、証などと大それたものは私にはありませんと言いたくなるような思いもあるかもしれません。しかしここで私たちははっきりと、神の子を信じる人は自分のうちにこの証があると言われている。確かにそうです。私たちは今朝こうして礼拝の民として集められています。共同緑ヶ丘教会は86年目の歩みを毎週同じようにして迎えてきました。それは偶然でも当たり前のことでもありませんでした。ここに集っておられる、今朝祝福を受けられる皆様をはじめ、この教会を支えてこられた方々、そしてこの場に今席を持って集っておられるお一人お一人がおられるから、こうして礼拝を捧げることができます。証という言葉には、どこかで自分たちが行ってきたことという面が大きくなると思うのです。特に非キリスト教社会というのでしょうか、周囲の方がキリスト者ではない場合には、その色合いが濃くなると思います。周り中キリスト者である社会ではどうでしょう。キリスト教入門では初めてのキリスト教という本を使うことがあるんですけれども、それは Q&A になっておりまして、その中のクエスチョンの一つにとても楽しいのがあるんですね。クリスチャンはみんないい人なんでしょうかって書いてあるんです。で、その答えが非常に振るっておりまして、その問いはきっとキリスト者が少数の国だから成り立つ問いですねって書いてあるんですね。国民全体がキリスト者である国では、大統領も泥棒もキリスト者ですと書いてあって、その通りだなと思いました。非キリスト者が多い国だからこそ、まあ皆様も、敬虔なと呼ばれる、かっこつきのキリスト者と言われるときに、ちょっとおもはゆいような気をなさったことがあるかもしれません。それは歴史、教会の歴史の中でも実際にそうでした。歴史的にキリスト教会の中で使われてきました殉教という言葉があります。教えに殉じて、そして、まあ、亡くなる、命を召されるということですけれど、この殉教という言葉はもともと証人、証ということに由来しているんです。キリスト教の最初期の殉教者としては、使徒言行録にステファノとヤコブが出てきますけれど、キリスト教はローマに公認されるまでの間、たびたび 禁止され迫害を受けてきました。キリスト教は抑圧され、また流刑に処せられるものも多かったのです。後のローマ帝国において皇帝崇拝、皇帝を礼拝しなさいということが強化されると、キリスト教徒への迫害が特に強まっていきました。そして多くの初期の教皇とされる人たち、信徒たちが殉教していったとカトリック教会では伝承されています。皇帝崇拝を拒んだキリスト者たちは捕らえられて死刑に処せられることも多かったのです。こうした殺された人たちをキリスト教徒は殉教者として、そして信仰の証人として覚えてきました。ちなみにキリスト教は自殺を禁じている、自死を禁じているというふうに私たちは受け止めています。キリスト教の中で一番最初に明白に自死自殺を禁じたのはアウグスティヌスという教父です。しかし彼が自殺を禁じた、止めたということには大きな理由がありました。それはなぜかというと、初期のキリスト者の間で殉教するということが称賛されるようになったあまり、人々が自殺を選ぶということが頻繁に起こっていったからなんです。そのことを止めるためにアウグスティヌスは自殺してはいけない、教えのためであれ、他の名誉のためであれ、何のためであれ、自分の命を絶ってはいけないということを言ったのがその始まりです。ですから今私たちが思い浮かべるような、ある意味で追い詰められていく、それしか本当にもう選べなくなって、そしてそのような形で自らの死を迎えるというあり方と、最初期の教会の中で言われていた自殺の禁止ということは大きく事情が異なります。今カトリック教会もプロテスタントの教会でも自殺ということに対して、その人がそれまでたどってこられた道筋をおもんばかり、またそれを大切にして見取るということが行われているのは、そうした違いに対してはっきりと自覚されるようになったためだと思います。いずれにしても、このことが示しているように、証という言葉にはどこかで信じている人の行為、どれだけその人が真剣にその教えを信じているのか、いわば命がけで信じているのかというふうなことがどこかにつきまとっていると思います。ですから証という言葉には悲壮さというのではないのですけれども、自分を犠牲にするというようなことがどこかに含まれているように感じられます。周りがキリスト者ではない場合、良い人でなければならない、先ほども申しました、良い人なんでしょうかっていう質問が来るのはそういうことですね。良い人でなければならない、尊敬される人でなければならない、そのことでキリスト者であることを証ししよう、それは素晴らしいことであると思います。日本でもそうした信仰の先達の築いてこられた信頼があればこそ、社会の中でキリスト教は教育や福祉、文化の側面などでも受け入れられ、また社会を新しく作る働きが行われてきました。しかし私たちは今朝もう一度このヨハネの手紙の言葉に耳を傾けたいと思うのです。そこには5章12節にその証とはと書かれています。では本当に聖書が求めている証というのは、そういう私たちの行いやどれほど信じているかということを言っているんだろうか。12節、その証とは神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があります。証というのは何かというと、永遠の命を与えられていることだ、イエス・キリストと結ばれていることだとここには記されています。ヨハネによる福音書の3章16節には、神は その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると記されています。この永遠の命とは何でしょうか。それは人間の死後に与えられる将来的な命ということではありません。それはすでに与えられているものです。今ここで私を生かしている現実的な命と言ってもよいかもしれません。山浦さんという方はガリラのイエシューというご自分が訳された福音書の言葉でこう言っておられます。すべてこの和子にその身も心も委ねる者が誰も滅びぬようにしていつでも明るく生き生きと生きる力を与えるためだ。永遠の命という言葉を明るく生き生きと生きる命、力というふうに訳しておられるんです。それは将来いつかどこかで与えられるものというのではなくて、逆に今ここということを非常にはっきりと意識される、私が今ここで生かされているということを意識させるものだと思います。自己中心の古い固定化された自分のありようを捨てて、過去の自分に決別するときに与えられる新たな復活の命、それが永遠の命だと信じています。言い換えれば神に愛されている自分というのが原点です。原点は自分ではなくて神に愛されている自分、そのことが今私たちに本当に激しく迫ってくるというのが永遠の命です。主が共にいて支えてくださっていること、自分のこの命を神に愛されている自分であるということで喜ぼう、生き生きと生かされていこうということだと思います。トマス・アケンピスという方がキリストに倣いてという著作を記しておられます。これは、まあ、本当に歴史的にずっとキリスト者たちによって読み継がれてきた名著と言えると思います。キリストに倣いてという書物です。その中にとても面白いというか、私は読んだ時にふふっと笑ってしまった言葉が記されています。あ、言う前に、笑ってしまったとか言うのは良くないですね。でも、まあ、そういう言葉が記されています。歴史的名著ですよ。キリスト教の歴史的な読み継がれてきた、こういう言葉です。あなたは、褒められたからとて、以前のあなたより清くならず、そしられたからとて、悪くならない。あなたは、所詮あなたであって、神の知っておられるままのあなたより良いものにも悪いものにもなるわけではない。歴史的な名著にはこう書かれているんです。あなたは褒められたからといって以前のあなたよりも立派なものになるわけじゃない。そしられたからといって悪くなるわけでもない。神様がご存知のままのあなた以上でも以下でもない。これが歴史的名著の言葉であります。そうです、生かされて生きる原点に立つ思いです。そこには証という言葉の自分を犠牲にするとか何をしなければならないということよりも前に、命を与えられた神によって生かされている、この場で喜んで咲いていよう、そういう大きな賛美があると思います。このヨハネの手紙1と言いますのは、あまり開かれることのない聖書の箇所であるように思うのですけれど、その前の4章16節のところにはこう記されています。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。これは聖餐式の中でも読まれることの多い言葉です。 永遠の命に結ばれているということは、この神の愛を知っている、いえ神の愛はいつでも私たちに注がれているのですけれど、それに気づいているということです。今の私がこの言葉を新しく受け止め直すということだと思います。ディートリヒ・ボンヘッファーという牧師は、この聖書の言葉を愛し、繰り返し説教で用いてきました。洗礼式の聖書にもこの箇所を用いています。そこで語られているのは、神は愛である、このことは今日からのち、この人の性においては一般的な処世術であるとかいうのではなくて、その人の性、命がその上に建てられているリアルな不滅の土台です。人間はこの世では孤独だと私たちは思っていますけれども、その人間は神がそのそばにおられ、ご自身の召された民全体のそばにおられるので、決して孤独ではありません。そう語っています。神の愛ということによって、私たちの人生の土台が築かれているということだと思います。先週、私たちの教会の教会員でいらっしゃいました日下部清さんが天に召されました。86歳のご生涯でいらっしゃいました。一昨日前夜式、また昨日葬儀がこの場所で執り行われました。日下部さんは同票という共同緑ヶ丘教会の総年会の会報に迷子を寄稿しておられたのですけれども、それを一冊にまとめられて、昨年野生の米粒という本にされました。それは新たながんが発見されて非常に厳しいご状況だと言われてからの作業でした。その中に受選という文章があります。日下部さんが受選された時のことを思い起こしておられる文章です。昨日の葬儀でも紹介させていただきました。私自身は大学に入った年の秋、18歳の時に初めて福音書を読んで以来、地球の最大の事件はキリストの生誕とその死であるということは腹の奥底に染みついていたのであったが、何しろ賛美歌が嫌い、お祈りが嫌い、アーメンが嫌い、愛の宗教なんて気持ち悪くて大嫌いと来ているから、とても教会へ来るどころではない。ところが仕事から解放されて生まれて初めて時は我が物の世界に入って、家族と向き合う時間もおのずから増えるに伴い、息子を何とか神の子として認知賜ることはできないものであろうかという欲求が日増しに強くなってきた。そこで地図を調べたりしながら 2,3 の教会を恐る恐る覗いてみたのであったが、当時共同緑ヶ丘教会には一色よし子先生という母マリアのような牧師がいらっしゃって、息子を全的に無条件に抱擁してくださったのであった。それがすべてであって、単純といえば誠に単純である。そして息子の哲也さんが4歳の時にインフルエンザ脳炎を患われて入院生活を送られ、その後知的障害を負ってご生活をされ始めた、その親子関係についての文章が記されています。障害を持っている子どもさんと親との関係の中では、場合によって親子関係が近くなりすぎてしまうことがある。自分は神を見たことがあるわけではないし、教会の信仰告白の一文字一文字すべてを了解しているわけではないけれども、神の愛というのが人間同士の距離をなくしてしまうような愛ではなくて、自分と家族との間に絶対者がいてくださるということにおいて間合いを保つことはできる、受洗によって得た最大のものはそれであろうかと書いておられる。日下部さんは確かに キリスト教の中で愛という言葉に引っかかってきたということを何度か書いておられます。それはおそらく日本語の愛という言葉がどちらかというと感情的な面、そして一体感を求めるような距離のない状態を言う言葉として使われる場合が多いからだと思います。けれどもそうではなくて、聖書の愛という言葉に出会ったときに、日下部さんは絶対者という言い方をしてありますけれど、神の愛というのは一人一人に等しく、そして完全に注がれている。私とあなた、私も神に愛されている存在、そしてその隣のあなたも、それが家族であろうと息子であろうと、私と同じように神に愛されている存在である。その間にはイエス・キリストがおられる。そういう間合いを保つことができる、それが受洗によって得た最大のものだというふうに記しておられるのです。私はこの言葉によって本当に聖書が言おうとしているその愛という言葉を思い起こす時のイメージを新たにされるような思いがいたしました。愛という言葉、神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。それは私を慈しみ、私の命を今あるものとしてあるがままを受け入れてくださる神の愛です。そして私の隣人も同じように愛されている、無条件にです。どのような条件を備えているから、何ができるからということではなくて、神はすべてのものをそのようにして愛のうちに置いていてくださっている。それが私たちの人生の土台だ。そのことのゆえに、私たちはどのような状態になっても神の愛を土台にして命を流れさせていくことができる、神の愛のうちに生きていくことができる、そのようにここでは記されているのではないかと思います。証ということを考えるときに、私はお一人お一人がかけがえのない証を持っておられると思います。私たちの人生は他の人が取って代わることのできない人生です。その人が担っておられる課題はその人の固有の課題です。そしてだからこそ、その神の愛を土台にしてどのようにそれを担っていらっしゃるのかというところに、その人なりの人生の固有性とオリジナリティがある、かけがえのなさがあります。それはどれだけ素晴らしいことをしたかとか、人に尊敬されることを行ったかということとは違う。その人なりの生き方であり、またあり方なのではないでしょうか。今ここに座っていらっしゃる皆様お一人お一人もそうです。皆様が私たちに示してくださっている姿は、それぞれ異なる重荷を担い課題を担ってこられた、その中でどのように神の愛を土台にして生きていこうか、それを担い続けておられる、それが私たちの間に証がありますと言われていることなのではないでしょうか。そしてそのような証をこの教会が86年間続けてくることができたということは、何よりも大きな神様の恵みであり、また大きな祝福であることを覚えています。その証を自らの命に、人生に担って歩み続けてくださっている方々がここにおられるということが、私たちにとって本当に大きな希望です。心の希望を見つめるときという本の中で、高橋和子さんという方がこう書いておられます。老人ホームに入居しておられる一人の女性です。お連れ合いの介護の疲れなどで歩くことがままならなくなって、そこから回復された時期にこういうことを教会員の方に書いて送られました。私はたくさんの方たちが私のために祈ってくださっていることを知って感謝しています。その祈りに支えられています。歩くことはもちろん、寝返りも自分ではできなくなり、 痛みに襲われておられました。そして、どうか私がこの痛みを乗り越えて神様の身元に行けるように力を与えてくださいと、あなたも祈ってくださいね。力を与えてくださいだけではなくて、この痛みを乗り越えて神様の身元に行けるように力を与えてくださいと、あなたも祈ってください。それが私たちの信仰の群れとしての互いの祈りだと思います。そのような約束と祝福に今を生き生き生きようとしておられる姿、その姿を私たちはそれぞれに担う、また与えられているのではないでしょうか。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。私たちは愛する皆さんと共に、どういう形のお姿であれ、神がその人のうちにとどまっておられるということにあるということを信じています。そのことを思って、その生涯を歩もうとしておられるところに証を見ます。一人の人生にとどまらず、私たち一人一人にもそれは希望を与えるものです。過ぐる週に葬儀を執り行うことは本当に寂しいことです。私たちの席が一つ欠けるということは、かけがえのない、そういう型を、枝をお送りするということです。しかし私たちはまた天にその席が一つ加えられているということでもある、そのことをこの復活を記念する主の日に、私たち一人一人の希望として与えられたいと願っています。私たちが一人一人がイエス・キリストに結ばれている大切な方であること、そしてもし自分が受け入れられなくなっているときにも、私たちの周りにはあなたのために祈っていますよという群れがあることを心に覚えさせていただきたいと思います。今日の礼拝で私たちの信仰の先輩の方々、人生の先輩の方々が私たちにそのような贈り物をしてくださっていることを心から感謝をいたします。そしてまたこの地上にある聖をご一緒に歩んでまいりましょう。主が共にいますことを信じて、その旅路のすべての上に主の豊かな祝福がありますように、お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの命に証があると言ってくださいました。私たちは毎日の生活の中で本当に取り留めのないような時間を過ごしています。しかしそのひとときひとときをあなたは大切なものとして刻んでくださり、また私たちを生かしてくださる方であることを覚えています。この礼拝が、一回一回の礼拝がどれほど思い出の深い大切なものであることでしょうか。私たちはそれを思うときに、あなたがこうして日常生活の中に中断を与えてくださり、私たちがあなたによって生かされているものであることに気づくように招いてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの愛を私たちに満たしてください。そして私たちが愛する隣の者とあなたを仰ぎ見ることによって、間合いが与えられ、和らぎのうちに歩んでいくことができますように導いてください。私たちの心の内には、相手を支配し、また自分の思いだけを通そうとする強い思いがありますけれども、私たちの間にあなたがいてくださることによって、共に生きる群れへと導かれたいと願っています。主よ、聖霊の力を与えてください。今日これから行われますすべての技の上に、あなたの豊かな聖霊と祝福等を与えてください。今週一週間、それぞれの場に使わされようとしています。学校の生活が始まって励んでいる一人一人の上に、あなたが届いてください。また社会での活躍の中に、あなたが共にいてくださいますように、重荷を担っている一人一人を顧みてください。ご家庭の中で介護をしている方、また病の中にあって、あなたにある希望を見出したいと願っている方、主の御手を述べてくださいますように。 私たちの群れをあなたが豊かに顧み、慰めを与えてください。特に愛する方を天に送られたご遺族の皆様の上に、今この時上よりの慰めと励ましとが満たされますように。そしてどうぞ復活の主を仰ぎ見て、私たちがいただきましたすべての関わりと恵みとを心に覚えて、勇気を持って新たな日々を送ることができますように導いてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。